野口牧師によります取り出しのお祈りに続きまして、御言葉には人を救う力があると題します渡部先生の説教です。では、
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの憐れみによって私たち一人一人あなたに直接名前を呼んでくださりいただき、このあなたのお住まいになるこの尊い神殿で共にあなたを礼拝できます恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、本当に今も私たちのためにあなたは尊い血を流し続けて、私たちを罪から贖い続け、また私たちを本当に支えておられます。そのあなたのもったいない血潮の代価によって、私たちは何の死を、本当良きものがない、このものがそのもの、そのままの姿で、あなたのもとに出ることが許されていますから、ありがとうございます。主よ、あなたは本当に私たちを全てを包み愛しておられるお方です。今日もあなたの愛に抱かれながら、私たちが尊いあなたの皆を賛美し、全ての問題、重荷をあなたに委ね、あなたを心の中心にお迎えするこの礼拝が捧げられますことを心から感謝をいたします。イエス様、どうぞ主よ、今日もあなたの御言葉をお語りください。今日は渡部先生が本当に主よ、あなたに使わされてこのところに来てくださいました。主よ、先生を使わしたのはイエス様あなたであり聖霊様ご自身ですから、どうぞ先生に主よ、今聖霊を豊かに注いでくださり、私たちにあなたの御言葉を本当に与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは人の思い、人の知恵によって歩むのではなく、主よ、本当にあなたの口から出る一つ一つの言葉によって歩むものです。主よ、本当に今日は本当に、選挙の日でもあり、この日本の国が大きく動いていくそんな時でもあります。主よ、どうぞ本当に私たち、あなたによって建てられたキリスト社が、どのようなこの世の流れにも、本当に流れに従うのではなくて、ただ変わることのない、とこしえに変わることのない、あなたの御言葉に固く立って、どのような人生の荒波の中にあっても、私たちが変わることのないあなたの御言葉によって励まされ、あなたの御言葉にいつも生きるものでありますように助け導いてください。そして聖霊様、私たちの心を満たしてください。主、どうかこの私たちが先に救われたものとして、御霊に満たされ、そして祝福されるだけではなくて、この祝福を全世界に流すものでありますように、全地にあなたの福音を伝えるものでありますように、今日私たちがあなたの御霊に満たされて、再び立ち上がり、あなたの召しに応えていくものにしてください。あなたの御言葉、あなたの召しに従うことの本当にできなかったものを許してください。主よ、これからどうぞ私たちはペンテコステの弟子たちのように、福音書の弟子たちではなくペンテコステの弟子たちのように、どうぞ私たちが本当にあなたに従っていく、祈りの力に満たされ、愛の力に満たされ、宣教の霊に満たされる教会でありますように、憐れみ助けてください。今日がその日です。今が恵みの時、今日が救いの日だと、あなたはお語りくださいますから、ありがとうございます。今日私たちはあなたの恵みを受け止めて立ち上がる日でありますように憐れんでください。この時を感謝し、この礼拝を心から感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今朝このようにして、尊い敬愛します渡部誠協力牧師をお迎えして、共に御言葉の恵みに預かれますことをこれから感謝をいたします。大和羊の祈りにありましたように、渡部先生は日本聖書教会の総主事としてですね、全世界を飛び回ってこの聖書の普及に努めておられる先生です。日本全国はもとよりですね、世界に、そして世界にはまだ本当に聖書がまだ言葉となっていない、言語化されていない、その土地の言葉で読むことのできない、そういう地域もあります。そのようなところにですね、翻訳するそういうウィックリフというそういう団体もありますけど、先生はですね、その翻訳されてもですね、またそれが聖書が一人、本当に一人一冊ですね、持つことができる、場合によって私たちは2冊3冊と聖書をですね、もう日本人であればですね、クリスチャンであればいろんな役を持っていたりですね、することができる。でも本当にその一人一冊も持つことのできない、そういうですね、地域もまだ たくさんあります。そのようなところに多くの聖書を運ぶ、そのような働きをですね、先生はしておられます。そしてそのしておられるその聖書教会の総主事として長くですね、先生は使えてくださっています。先生は私たちと同じバプテスト連盟で ですね、の方を持たれた先生でありですね、また私の大先輩であるまた西南学院の方で学ばれ、そして水戸バプテスト教会で長く牧会をされですね、大きな教会です。その教会で神殿建築、街道建築、大きな立派な街道を建てられですね、本当に主のために奉仕してくださいました、使えてくださいました。もう先生は文字通り御言葉と共に生きておられる先生でですね、先生の講演集が、説教集が出ているんですけれども、それを読むとですね、本当に先生がいかに御言葉に生きる、ただそれを、ティーチング教えるということでだけで終わるのではなくてね、証として先生が御言葉に生きる恵みに、生きておられる先生だなということを、その本を通しても本当に伺い知ることができます。また1年に1回ではあるんですけれども、先生がこのようにしてですね、私たちの小さな群れですけれども、先生が来てくださってですね、御言葉を取り継いでくださる、その恵みに預かれること、また先ほど山本兄弟に祈ってくださいましたけど、先生のお証ですね、いろんな証もまた本当に、もう1年分を一度に語ることはできないですけど、でも少しでもですね、その恵みに共に預かれて、私たち世界宣教の教会として、いろんなもう宣教の働き、どのようなですね、世界で宣教の働きがなされているのか、その一端でも先生を通して知ることができること、やっぱり知らないといけないですね、私たちはですね、でその知ることのできること、またその恵みに預かれますこと、本当に感謝いたします。そして先生はまた時和大バプテスト教会でですね、協力牧師として長く使い使っている先生はですね、本当にその時和大教会の今大きな成長を迎えているその教会の中心的な先生としてですね、主任の先生を支えですね、で使い使っている尊い先生です。そのような尊い、ですね、先生、渡部誠先生を今日お迎えできたことを本当に感謝します。今日は、御言葉には人を救う力があると、本当力強いですね、タイトルのメッセージを語ってくださることを本当に感謝します。先生、拍手を持ってお迎えしたいと思います。
ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。一年に一度でございますけど、皆さんの素晴らしい笑みを正面に見ながらお話しできることを心から感謝したいと思います。今日は御言葉には人を救う力があると題しまして、先ほどのヤコブの手紙よりご一緒に学びながら、父なる神様とイエス・キリストを共に礼拝したいと思います。私は昨年の秋、中国の教会の招きで、上海と南京に行きました。で、中国語聖書が、昨年ですね、約1億冊出版されたという記念式典に出席いたしました。で、1億冊の聖書のうち、中国国内で頒布された数は6000万冊ですね。で、あとの4000万冊は、なんと他の国に輸出した聖書の数ですね。ですから今中国は、いろんな輸出する国ですけど、聖書もですね、実は輸出する国になっております。文化革命の時、クリスチャンを迫害しました、中国が、今や聖書を輸出する国になっている。で、その時に迫害の時には100万人のクリスチャンたちがいたんですね。宣教師によって育てられた。でも文化革命の時に、この大迫害で、みんな地方に追いやられまして、中には強制労働所で収容されて、命を落とした人もたくさんいるわけです。で、その迫害と一番苦難の時代、ちょうど日本が学生紛争の時代ですね、70年代、もうキリスト教信仰が完全にこう消えかかってしまう、そういう時に毛沢東が亡くなった後、これはいけないと、文化革命は誤りだということで、もう一度キリスト教会の存在が許されまして、礼拝が開始することができたんです。で、その100万人余りのクリスチャンたちによって、実は焼かれた聖書ももう一度印刷して、これを宣教しましたら、 もう本当に枯れ木に火がつくような状態で、急激にキリスト教伝道が広がりまして、今政府公認の教会だけでも約2500万人のプロテスタントですね。カトリックは約2000万人のカトリック。そして、教会堂を持たない家の教会の信徒数は約5000万ぐらいいるんじゃないかということで、まあ、どう足しても1億人近くクリスチャンが今いるわけです。かつて100万人のクリスチャンが今1億人近くいるんですよ、中国。これは共産党員の数よりも多いんです。ですね。で、こういうことでアジアで最も成長したこのキリスト教国は、まあ、今は中国であると。そして聖書教会も印刷工場を南京というところに建てまして、そこで毎日毎日聖書を作っているわけですね。1000万冊以上の聖書を作る能力のある工場を持っているわけですね。そして私はこの式典に出て、あ、大体国内で6000万冊ということは、大体一人のクリスチャンが一冊聖書を持てるようになったんだなということを分かったわけです。で、私はこの式典に参加した後に福建省の福州市というところの教会にぜひ説教してくださいと土曜日と日曜日に招かれました。ところがですね、昨年の10月は皆さん知っておりご存知のように尖閣諸島の領土問題が起こりましてですね、もう各地では暴動がありまして、日中関係が一番も最悪の時、私もこう街歩いていて、お前日本人だろうって言った、中国人です、じゃあ中国じゃなくて韓国人ですそう言わないと何されるかわからないですね。そういう時に講談から一体私は何を語ればいいのか、日本人牧師が来た、もう非常に迷いながら祈りながら準備をいたしました。そして決めたことはですね、もう一切聖書以外のことは話さないですね。もうそして、通訳を入れて50分話していいということで、その町の一番大きい教会に出かけました。で、その教会はもう古い教会堂でしたけれども、もう入りきれなくて、バラック風の建物が次々こう継ぎ合わせてたくさんの人が入れるようになっている教会でありまして、その土曜日の晩、小雨模様の中ですね、伝道集会をしたわけです。ところが1000人集まったんです。別に1000人ってのは珍しいんじゃないですよ。普通礼拝というと5000人とか6000人とか1万人集まるんですから、まあ1000人集まったわけですね。で、私は使徒行伝からもうただキリストの救いについてだけ語る。で、一生懸命隣で、通訳してるんですけども、私の言ったこと本当に正しく通訳してるかどうかですね、わからないんですけど、最後に集会の最後に今日イエス様を信じて決心した人はどうぞ前に出てくださいと、この司会者が言いましたら、約20名の方が講談の前の方に進み出て信仰の決心をしたのであります。で、私は本当にびっくりしました。なぜびっくりしたかというと、中国人は別にびっくりしないですよ。日本人の牧師として1回の説教で20人救われるということは、私の生涯でも一度でもなかったんです水戸教会で牧師をしましたけど、1年間に10名ってのは分かります。でも一度の説教で20名の人が決心したというのは、もう初めての体験で、私はすぐ妻に国際電話しましてね、本当に驚いたよと。一回の説教で20名の人が信仰決心をして、前に出て、しかも日本語を通訳したメッセージで、集会が終わりましても信徒の人々が、これこのために先生祈ってほしい、病気のこと、家族のこと、家庭のこと、夫は今ギャンブルでもう夢中なんです、こういう病気、病気があります、あるいは仕事がありません、もういろいろ日常生活の悩み事を のために祈ってほしいということで、もう次々頼みに来るので、もうキリがないんですね。で、そこの主任牧師は、私の腕をもう掴んで、もう無理やりにですね、その街道から釣り出したような具合でございました。皆さん、それが日本人であろうとも、中国人であろうとも、人々は皆、魂の救いを求めているということです。今や、キリストの罪の贖いによって、すべての人々の罪は許され、信ずる者はすべて神の恵みに預かって救われる。この福音のメッセージは、日本人であろうと、中国人であろうと、あるいはインドネシアの人であろうと、それは普遍のメッセージなんですね。そして、誰でもそのメッセージを信じるならば、新しい人生を希望に満たされて始めることができるということを、私はもう一度ですね、使徒行伝で思い出しました。なぜならパウロ先生はギリシャ語を喋れたわけですね。で、ギリシャ人にイエス様のことを話したらギリシャ人が信じたんでびっくりしたわけです。え？ユダヤ人しかわからないと思ってたのにギリシャ人がクリスチャンになった。でも初代教会の人もびっくりして、それから異邦人伝道が始まるわけですね。まさにユダヤ人であろうとクリスチャンであろうと、この救いのメッセージを信じる者はすべて救われる。そして神の御言葉はギリシャ語であろうと、ラテン語であろうと、日本語であろうと、中国語であろうと、人を救う力を持っているということです。聖書を読んだことのある人は、もし聖書がないところでですね、無人島に取り残されましたら、おそらく今まで聖書の御言葉を全部思い出して書き出してですね、それを繰り返し繰り返し口に出しながら、神様に祈って救助を待つでありましょう。特に暗唱した御言葉は、その人の肉となって、ずっとその人を支え導くんですね。皆さん、キリシタンの、隠れキリシタンの歴史知ってますでしょうか。最後 カトリックの神父さんが全部追い出されて、殉教死した後、隠れクリスチャンの人たちは、その宣教師から教わった御言葉を全部丸暗記して、7代にわたって信仰を保り続けたんですね。江戸時代250年の間、7代教えられたことを、次の子供に教え、その子供に教え、そして、江戸時代が終わるときまで、隠れキリシタンは7代続いた。それは何が支えたかというと、教えられたものを全部暗記したんですね。そしてそれを次の世代に伝えたわけです。で、神の御言葉はこのようにして、人を実は生かす力を持っているんですね。それは、神様の霊によって発せられた言葉だからでございます。ただ哲学者の言葉とか、あるいは思想家の言葉でもない。それは、天地万物を作られた神様が最初に発せられる言葉は、光あれという言葉でしたね。そうすると、光があったわけです。創造の力を持っているんです。イエス様が足りた組、娘を起きなさいと発しますと、娘さんは生き返りました。また、エバタと発すると、耳の聞こえない人が聞こえるようになった。言葉というのは力があるんです。もし、例えばですよ、オバマ大統領が私にですね、国務長官になりなさいと言ったらですね、もう嘘を言えないです、オバマ大統領はね。その通りになっちゃうんです。ですから、その権威のある人の言葉はその通りになるんですね。私はこの5月、ビリグラハム伝道協会という伝道団体の本部に招かれました。日本人の牧師約10名ぐらいが アメリカのノースキャロライナの場所に招かれて、ビリー・グラハムの記念館、訓練センター、そして救援活動するサマリタン・パースという施設を見学したわけです。ビリー・グラハムという方は、世界中、今世紀ですね、今世紀と言いましょうか、ここ半世紀ですね、世界中で最も多くの人々に福音を伝道した説教者です。で、今年は、もう94歳になりまして、目はかすみ、耳も聞こえにくく なりましたけれども、彼こそ一生涯何百万人という人々に福音を述べ伝えた人ですね。で、多くの人々が彼を通してイエス様を信じるようになりました。で、今、息子のフランクリン・グラハムという方が、そのお父さんの意思を継ぎまして、世界の国々で宣教活動をしているわけです。で、そのフランクリン・グラハムが、私たち招かれてですね、彼がこういう話をしてくれた。実に不思議なんだと。何が不思議かというと、イエス・キリストの十字架の救いと復活の力を単刀直入に、それが1万人であろうと、2万人であろうと、3万人の人々であろうと、説教すると、不思議にも多くの人々が涙を流して、罪を悔い改めてイエス様のもとに来るんだと。こういうんですね。で、語っている自分でも、どうしてそうなのかわからないっていうんです。だからこそ自分は、使徒パウロのように福音を恥としない、十字架につけられたキリスト以外誰も死ぬまいといった、あの御言葉のままに、私は単純に聖書に書かれている福音を、今も私は説教しているんですという話を私たちにしてくださったんですね。福音が語られるところに、すべての神様の恵みがあるんです。そして必要なものも全部備えられるんです。私もその施設を見ましたけれども、120エーカーの敷地、どのくらいでしょうかね。僕一生懸命数えてみたんですけども、敷地にですね、訓練センターっていうのがポツンポツンってあって、ホテルがあってですね、もう広大な敷地の中に、小鳥の声を聞きながら祈る場所があったりですね。もう何一つ不自由ありませんね。それはみんな献金によって支えられているわけですけども、本当に福音が語られるところにお金がなくて大変です、皆さん献金してくださいなんて言わなくても、必要なものは全部備えられる。で、このサマリタンパースという団体もですね、この2年前の3月11日に起こりました東日本大震災の時に、地震が起こった1週間後、一番誰よりも先に輸送機をチャーターしまして、そこに毛布と水と生活用品と食料などを満載して、アメリカから東京の横田基地に着いたんですね、前降りて。で、そこからトラックで現地入りしまして、どこの団体よりも、政府の機関よりも早く被害者の救援活動をしたのは、このサマリタンパーツなんです。見ず知らずの人々からたくさんの救援物質が届いたので、もう人々はびっくりしてしまったんですね。で、それを手伝った人は皆奉仕の人で、迅速にその働きがなされたわけです。そこには何の難しい手続きも、誰かの許可を受けなければならないという必要もないんです。費用は全部その団体が負担して、一方的に愛の手が差し伸べられたわけです。飛行機代も、かかる費用も、トラックも、人手も、ちょうど、良きサマリア人が怪我をしている人を全額面倒を見たように、このサマリアパーツは自分の費用で全部賄って、自身の救援活動を誰よりも最初に、した人です。アメリカ人の誰がいくら献金したか誰も分かりません。後で聞きますと、約11億円の 相当の物質が援助されたと聞いております。ですから福音が語られるところにはそういう具体的な奉仕の技もついてくるんです。使徒行伝4章には祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。その時に生活費はどこから出ますか、もう誰も考えなくてもみんなで持ち寄って十分物質も備えられる、伝道費用も備えられる、宣教師派遣する費用も備えられる。神の霊は実はもうすでにこの世に満ち満ちているんですね。しかし霊だけでは神様の働きしないんです。先ほども言いましたように霊が人の炎の形をしてこう舞い降りてこの人間の下に触れると初めて神の言葉が力を持って何かを始めるんです。創世記にはもう創造の初めから神の霊というのは地の表に満ち満ちていたんですね。でも何の力もなかったんです。でも神様が言葉を発せられるとそれが力になるわけです。神の言葉が力となるんですね。皆さん預言者イザヤの物語を知っていると思います。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者と彼は告白しましたね。その時に神殿でセラピムが、セラピムというのはこれは神様の使いのようなものですけれども、彼の口に火を触れさせると彼の唇は清められ神の言葉を語る預言者として使わされたと書いてありますね。で、今日のヤコブの手紙にも書かれていますように、私たちは舌で父である神、主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪いますと書いてありますね。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私たちの言葉に力がないときっていうのは、聖霊様が私たちの舌に触れないときですね。肉の思いのときですね。私たちはこの舌で、賛美し祈り神の言葉を語りつつまた無駄口を聞き欺き神を呪うならそこに何の力もありません。教会で賛美歌を歌っても家で夫婦喧嘩してたらどうでしょう。言葉に力があるでしょうか。ありませんね。私も反省されますけども、だからヤコブにこう書いてありますね。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。そうするならばその御言葉はあなた方の魂を救うことができると今日のヤコブの手紙に書いてあります。神様の霊が本当に私たちの口と唇に触れると私たちは清められて、その口を通して神様の言葉が力を持って、また説教者もですね、神様の霊によって清められるときに神の言葉となって、聞く人もその言葉を通して神の言葉を受け取り、そしてその人の魂を救うことができるわけでございます。もしその神の言葉が本当に霊と一緒に述べ伝えられるならば、福音は力を持って広がっていくのです。で、私は青年時代ですね、本当に使徒行伝の12章、使徒行伝の2章ですね、本当にこういうことが起こるのかなと思ってですね、一日そうですね、3時間ぐらい毎日祈ったことあるんですね。ところがですね、使徒行伝のように起こらないわけです。これから伝道者になろうと決心してるのに、使徒行伝のように聖霊様が向こう来るわけでもないしですね、毎日毎日言ってもこれはどういうことなんだろうということを思ってたんですね。で、その時にある時示されたのは、やはり御言葉と霊、じゃあ御言葉と霊でどっちが上なんだろうか、 まあ、聖書では、神学的には三位一体といって、父なる神、子なる神、霊なる神様ということですよね。で、聖霊様が上なんですけども、その霊は単なるもやもやっとしたものではなくして、言葉となったときに初めて力を持つということをその時分かりましてね、あ、聖霊を受けるということはこういうことなんだと。御言葉にならないと、その人の力にならないんだということは分かってですね、私はその時からまた聖書をまた一生懸命読むなった。両方必要なんですよ。だから祈りと御言葉っていうのはですね。そして、今、伝道者として立っているわけですけども、まあ、聖書にはよく神の言葉が預言者に臨んだという表現がありますね。で、これは一生懸命神様に祈り求めていくときに、別に声が聞こえるわけじゃない。しかし、その人のうちに神様の御言葉が掲示されるんです。あなたは、例えばサムエルだったら、サムエルよ、サムエルよって声を聞くわけです。一体何でしょうか。神様がそのことを語ってくれるわけですね。ですから、私たちが祈るということは、神様が何を私に語ってくださるのかということを祈り求めていくということですね。そして私たちの舌が清められるときに初めて御言葉が与えられ、そしてその御言葉には力があるんです。神様はサムエルにエリの言葉はこうなるんだよ、その通りになりましたね。力があるんです。で、イスラエルの王ダビデ王様もいつもですね、悩み苦しむと神様の前に行って祈りますね。主をどうして助けてくださらないんですかと。あなたの救いはどこにあるんですか。この苦しみはいつ解き放たれるんですか。私はどういう行動をしたらいいんですか。教えてください。祈っているうちに、だんだんと神様の御旨が分かってきて、私はもうすでに神様の救いのうちにいるんだ。そして最後に私の罪はもう許されているんだ。平安が訪れて、最後に感謝と確信で、そして賛美をして終わるというのが実は詩編のパターンであるわけです。そういう詩編が何度かこう出てまいります。私たちが神様に祈り求めると、必ず神の言葉がその人に訪れる瞬間が訪れます。あなたはこうしなさい、あるいはこう、これが間違ってますよとかですね。そうする、そういうことを一度体験すると、あ、信仰生活というのはこういうことなんだということがわかるわけですね。そうすると将来に対しても、何がどうであるかわからなくても、この方を信じていけば必ず次のステップが開かれるという確信を持つことができるわけでございます。で、私はもう2012年っていうのはですね、皆さんも去年ですよ、本当に日本の経済が底冷えしたことを実感なさっているでしょうか。私は銀座に行ってそう思います。もう去年ほどですね、経済が沈滞した年はありません。もう私には40の試練が襲ってきたんです。もうその重荷がですね、あってですね、もう海外出張先でもこうベッドに寝ていると、もう体の芯が凍りついてるんじゃないかってぐらいですね、経済も底冷えしましたけど、私の体もですね、もう底冷えして、まあアフリカのタンザニアって暑いところにいたんですけども、もうこのまま客死してしまうんじゃないかと思ったぐらいですね、もう本当に困り果ててしまったんです。なぜ困ったかと申しますと、聖書教会では不動産を運用しているわけでありまして、このテナントに、お店が入ってくれないと家賃が入らないわけですね。それが1年間応募したんですけども、ゼロだったんです。こういうことはですね、今まで日本経済でありませんでした。で、このままいっちゃうと、 本当に日本の経済どうなっちゃうんだろうか。でその他にですね、その法の改正で財団法人がさらに厳しくなって再認可を受けなきゃいけない。そして、地震がありましたでしょ。東京都は地震耐震工事をしなきゃいけないということでですね、もう私はどっからそういうその危機をくり抜けようかと、ということで、まあ、余分に4つの災いが1日で、ね、降りかかったようにですね、まあ、本当に、どうしたらいいのか。銀行から多額の融資をもう億単位でですね、借りなきゃいけない。そういう悩みが一度に襲ってきたときに、私はまあ過去の体験から、やはりこういう時には神様のもとに行ってですね、祈って聖書を読んで、神様どうしたらいいんですかと祈り求めることが一番なんです。でそれを実行いたしました。そして、必ずこういう難しいことでも解決してくださる。で最後に祈ってたどり着いたのはですね、主こそ世界を作り経済も政治も支配し、この世の運命さえも実は支配して変えることのできる方ですね。そういう神の御言葉が望んだときに、新聞で言っている経済の状況の言葉と聖書が言う神の言葉とどっちが永遠の言葉なんですか。いや聖書の言葉でしょ。ですからこれは大丈夫という確信が与えられたんですね、ダビデのように。そして神こそ我が助け主、我が岩、すべての試練から救われる方、こんなことで聖書教会は破産しないということですね。神様の権威の方が強いんです、日本の経済より。でそういうことを確信しまして、その途端に感謝と希望が与えられました。そうするとどういうことが起こったかと申しますと、天の窓っていうのは向こう側から開くんです。こちらから開こうと思っても開かないんですね。ですから、どういうことが起こったかというと、耐震工事を1階と2階をした段階で都に許可を受けたらもういいって言うんですね。私7階までやらなくちゃいけないと思ってたんですけども、もう十分出てるからよろしいということで、3ヶ月で耐震工事が許可がの合格がもらえまして、テナントもですね、前の人よりももっと良い条件でぜひ貸してほしい。前の人はですね、今年の6月に入る予定で半年間タダで貸しちゃうって言うんですね。これだけはもう参っちゃってですね。ところが今度来た人は半年間前先払いするって言うんですよ。まだ入らないうちから半年間払うからぜひ貸してほしい、もう入ってるんです今、フランスのブランド品のランバンっていうね、もうすごい超一流の今テナントが入ってるんですけど、それも向こう側から来たんです。そして、財団法人の認可も去年の9月末におりましてですね、これも、そして銀行の融資もピシャッと決まりましてですね、そして1ヶ月間で全ての40区がの試練が全部解決してしまった。で皆さん、世の中にですね、どんな問題があろうともですね、神様の御言葉を信じ、その救いの約束ですね、これは神様が約束してくださるわけですから、これはクリスチャンのありがたい恵みなんです。私にですね、水の上を歩けたって歩けないです、どんなに祈ったって。でも他のことはですね、大概のことは神様に従っていくと、ちゃんと神様は解決の道を備えてくださる。例えば就職のこととか他のことはですね、水の上歩きで優しいじゃないですか。ですからクリスチャンっていうのはたくさん神様からの祝福の約束をいただいているわけですから、神様に直接訴えてですね、神様の方からその答えをいただくように その時に神の言葉が訪れるんです。そしてそれを信ずることができるわけです。皆さん、神様という方は自分の御子イエス様を十字架にかけてまで私たちを愛されたって、こんな素晴らしい愛ではないでしょ。自分の子供を犠牲にしてまで他人の子供を救うなんて言ったら、とんでもない親だと言われるでしょ。でも神様はイエス様を十字架に知り渡してまで私たちを愛してくださった方、その私たちに救いを与えてくださる方が、私たちに最善のものをくださらないはずがないんですね。で、多くの人々が間違うのは、その御言葉が来ないで自分の方から運命の扉を開こうとするからダメなんです。で、運命の扉というのは内側に取っ手がないんです。向こう側に取っ手があって、神様しか窓を開くことができない。ですから私たちは神様の御旨を求めて、神様の御言葉を待って、それに従うということですね。疑いの信仰を捨てて、もう一度キリストの十字架の御前に座って沈黙してみよう。一体神様はこのイエス様を私たちにくださったほど、どういうご計画を私たちにしようとされているのか。もうイエス様の方は私たちに力のないことはもう知っているんです。信仰も弱いことも知っています。そして失敗することも知っています。でもイエス様はその全てを、私たちを引き受けて、そして贖いの技をしてくださったわけですね。その神様の深い愛が伝わってくるときに、私たちはもう一度素直に神様の前に従う決心が与えられるわけでございます。人生は必ずしも順風満帆ではございません。前にもここでお話したかどうかしませんけども、私の妻も2年前ですね、甲状腺のところがこう肥大してきまして、まあここは大して悪い病気じゃないですよ。でも調べてみたら、片方が、まあ、良性のこう腫瘍ですね、もう一方は悪性の腫瘍で、あ、これはがんだということで、手術を受けることになりました。ただ手術日程がこう2ヶ月後だということで、私たちはまあ夫婦でですね、これは一生一代、もうこういう時こそ一生に一代の出来事には、もう本当に真正面から神様と向き合うということでですね、夫婦で、毎朝40分間、毎夜40分間、40というのはこれはね、エリアも40日間、モーセも40日間祈って山にこうやって祈った期間ですね。その賛美歌と聖書と祈り、この3つの設定にして、40分朝、夜40分、そして40日間家庭で夫婦で実行することにしました。で、海外出張もみんな取りやめてですね、そして、手術に臨んだわけです。でもあれだけ一生懸命祈ったんですけども、手術したその真夜中にですね、出血しましてですね、でお医者さんがいないもんですから、こう緊急で呼びつけまして、もう一度切開して、吐血をするということで、二度手術することになっちゃったんですね。でも、まあ、それも後で、また癒されまして、最終的に今元気でおります。で、目に見えない世界では神様の力が働いてるんです。あれだけ祈ったのにでも最後はこういう失敗があったんですね。でもそれも最後に、どうにかこうにか、それを切り抜けることができた。で、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わらないお方です。そういう素晴らしい救い主が今この時代にも生きて働いてくださる。私たちはそのようなことを体験をいたしました。祈ったからといって何の印があるわけでもないんです。でも目に見えないところで神様の力は確実に皆さんの日常生活の中で働いてくる。仕事場でも、会う人の間でも、 そしてまた楽しい交わりの時でも、また教会に来ても、神様の力は教会だけで働くんじゃないですね。皆さんの家庭でも働くんです。印はないですよ。でも目に見えないところで確実に私たちの祈りは聞かれていくのであります。で、その時に御言葉、単なる自分の好き好みで祈ってたらダメですね。神様こうしてください、ああしてください。そういう御言葉どこにもありませんでしょ、聖書には。神様の御旨が何であるかを聞きながら祈ると、御言葉が必ず私たちに臨むんですね。その御言葉には、私たちの人生を変える力、運命を変える力、すべてを変える力を、祝福の力を持っているわけです。どうぞ皆さんの、クリスチャン生活の中に、御言葉と祈りと、そして神様の霊が豊かに注がれまして、本当の神様の技がですね、起こされることを心から祈ってやみません。短くお祈りをいたしましょう。天の富田も父なる神様、あなたは今日、ヤコブの手紙の御言葉を通し、神の言葉には人を救う力があると教えてくださったことを感謝いたします。言葉こそ、どうぞその素晴らしい言葉が私たち一人一人のうちに臨み、また私たちの唇と舌も清められて、その御言葉を語り祈り、そして述べ伝えることができますように、どうぞ導いてください。どうぞこの御教会、玉川キリスト教会の上にさらなる祝福と発展と恵み、習慣の生活が神様の豊かなる祝福のもとに歩むことができますように。野口牧師のインドネシア派遣の件も、あなたの御言葉を述べ伝え発せられた時成就してまいります。どうぞこの祈りがあなたの御言葉によって叶えられますように。今日の恵みを感謝し、イエス・キリストの御名を、アーメン。
心に持ちながら賛美歌を賛美したいと思います。賛美歌386番、雨祭。